戦う書店ガール、やっぱセンターだよね、大事な本は、なんてね。昨年2014年の選抜総選挙で第1位となって37枚目のシングル心のプラカードのセンターを勝ち取った AKB48 渡辺真由だからこその遊び心のあるセリフがいきなり用意されてたり、まあかなり真由がフューチャーされてたわけなんだけど、うん。ちなみに今回の役どころに関して渡辺真由自身は公式サイトのインタビューで、まず連続ドラマ初主演が決まった時の感想、すごく驚きました、驚いてその後から嬉しさがこみ上げてきた感じです。秋元康先生からは、ドラマ決まりました、稲森泉さんとダブル主演です、頑張ってくださいというかなりあっさりした連絡をいただきました。このタイミングでこんな大きな役をいただいて光栄なのですが、一方で今の自分にこの大役が務まるのかという不安もあります。ただこんなチャンスをいただけることは二度とないと思うので、精一杯頑張ってチャンスをものにしていかなければと思っています。日々自分を追い込んで演技に挑んでいます。それから秋のキャラクターに関しては、想像以上に演じるのが難しいなぁと日々痛感しています。北村秋はクセモノです。私とは性格が正反対なので、秋の性格にすり合わせていくのはなかなか難しくて、秋は元気でパワフルなんですが、もし身近にいたとしたら友達にはなれないタイプかも。あまりにも自分と逆で相手にぐいぐい飛び込んで気持ちいいほどズバッと意見を言う、そんな人を見ると私自身は実はビビってしまうんです。でもそういう北村明に近づくべく、常に元気で天真爛漫、遠慮なく喜怒哀楽を出して思うがままに生きている、そのテンションを保つために頑張っています。もう日々が戦いです。とにかく共演者の皆さんの演技をモニターで見させていただくのも勉強だし、スタッフさんに学ぶことも多いです。これまでは AKB48 としての仕事が中心だったので、外の世界に出て発見することや感じることはとても新鮮で刺激を受けています。なるほどね。うん。で、実は第2話ではね、いきなり渡辺真由の登場シーンが激減。うん。まあね、AKB としてのスケジュールもこなすためには致し方なしっていうことなんだろうけど、というわけでもう一人の主演稲森泉がメイン。うん。さすがにね、ちょうど10年前の主演作曲がり角の彼女で開花させたコメディエンヌっぷりをね、遺憾なく発揮。うん。で、そんな稲森泉自身のコメント、それにしても第2話の一人焼肉&カラオケ、ああいうシーンは久しぶりなので楽しかったです。特にカラオケは回想シーンでカツラをかぶりました。おもちゃっぽいアフロを想像してたんですが、メイクさんが本格的に用意してくれて、元恋人役の長谷川智春さんなんてリアルなパンチパーマのカツラ。これ遊びの延長って分かってもらえるかな？当時のリコはリアルにこの髪型だったって思われない？と思うほど、長谷川さんのつけひげがかろうじておもちゃです。私もその場で厚紙でたらこ唇を作ってもらいました。そういう遊び心が楽しいですよね。それからリコが酔って熱を出してしまうシーン、おでことおでこをくっつけるデコドンもおんぶしてもらうのもその場で急に決まりました。フラッと倒れた私を千葉雄大くんが支えて歩く程度だと思っていたら、監督がおんぶとお姫様抱っこどっちがいいですかって、ですよ。お姫様抱っこって家まで駅までとなって、結局おんぶになりました。千葉くんは軽いですねと言ってくれて優しかったです。で、ところで気になる視聴率は第1話がなんと 6.2、 この枠における初回視聴率としては歴代最低を記録してしまった。うん。で、ちなみに第2話は 6.4 と若干アップはしたんだけど、AKB48 のセンター、まゆゆを主演に持ってきてのこの数字はいかにもきつすぎる。うん。しかもね、戦う書店ガールチームとしてゲスト出演した VS 嵐でも、普段は平均視聴率 12% 前後と安定してるのに、なんとなんと 7.7 とまさかの一桁。うん。まあこれもね、渡辺真由の主役への大抜擢に対して違和感を訴える声も実は多くて、例えばネット上ではね、富士の AKB 接待ドラマなんて揶揄されたりとかもあって、まあそんな視聴者の反感が少なからず作用したのではなんて見方もあってね。 うん、果たしてここからの起死回生ありえるのかどうか、早くも正念場の迷い、うん、ということで、とにもかくにも戦う書店ガール、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。